はい。はい。
お願いします。
はい。そこでですね、法蔵菩薩は五行の間ですね、修行されまして、まあ、功徳を貯められたわけですね。で、いよいよ絶大王仏の前でですね、私が、今から果たしたいと思っている弥陀の本願、この本願について明らかにしたいと思いますということで話されるわけです。そこで、阿弥陀仏の本願を一つずつね説明していきたいと思いますね。25ページ四十八願、四十八願、第一が無三幕主の願って書いてありますね。たとえ我仏を縁に国に地獄がき畜生あらば小学を取らじ、これはですね、法蔵菩薩が自分の国を作られ浄土を作られたんですね。ね、浄土を作られる。この浄土は地獄ガキ畜生のない世界ですけど、浄土には地獄とガキと畜生が存在しない、どういうことか分かります？
浄土にはね、
浄土には地獄とガキと地獄とガキと畜生が存在しない、
存在しない、
どういうことが分かります？
そういう心で苦しまない
浄土には地獄がない。当たり前じゃんっていうふうに言うかもしれない。浄土には地獄がない、ってことは
苦しまない。
浄土には地獄がない、浄土にはガキがない、浄土には畜生がない、ってことはどういうことですか？
浄土だから。
浄土に往生した人は、
誰が上とか誰が下とか、
浄土に往生した人は地獄に落ちて苦しむことは
ない。
ガキに落ちることも
ない。
畜生に生まれることも
ない。
素晴らしいね。
やっぱりそうだねって。
浄土に生まれた人は、ね、地獄に落ちるのではないかっていう不安はないんです。皆さん浄土に生まれたならばね、弥陀の浄土に生まれたならば、その浄土の中には地獄は存在しませんので、浄土に生まれたならば地獄の苦しみを味わうことはありません。ね、ガキで苦しむこともない、ね、そして畜生に落ちることもない。しかもですね、第2巻、たとえ我仏を縁に国の中の任天命終わるの後、また三幕堂に帰らば小学を取らず、ね、この浄土にいる時だけじゃなく、浄土から離れた後も、
離れた後ってどういうこと？
死んで浄土行くでしょ。で浄土に行って、浄土からね、人を助けてあげたいということで、いわゆるこのシャバ世界に戻ってきた時に、地獄に生まれることはない。ガキに生まれることもない。畜生に生まれることもない。
そう、ね、心は浄土のままで、
そうそうそうそう、
そういう世界に降りてくる。
そう、ね、だからもう一度浄土に入ってしまったならば、もう二度と地獄の苦しみを味わうことはない、ってことです。ね、 餓鬼の苦しみを味わうことはない、畜生の苦しみを味わうことはない。たとえ身は地獄に行ったとしても心は決して地獄に染まることはありません。たとえ身は餓鬼の中に生まれたとしても心まで餓鬼に染まることはない。
それそういうこと。
だって、地獄の人を救うためには地獄に行かないといけない。
ああ、そうかそうか。
そうでしょ。地獄に、地獄の人を救うために地獄にいたらね、ミイラ取りがミイラになって一緒に地獄にあって
それじゃ困るね。
なったら助けられないじゃん。第一眼で私の浄土には地獄や餓鬼や畜生は存在しない、ね、だから浄土に生まれた人はそのどんなに地獄の苦しみを味わっていた人であっても、もう地獄の苦しみを味わうことはない、ね、どんなに餓鬼の苦しみを味わっていた人であっても餓鬼の苦しみを味わうことはない。
素晴らしい、ね、
どうしてか。それは人心因果の世界だ。これがいわゆるその浄土に入ると、得られる力ですね。人心因果っていうのはいわゆる、どんなに苦しい時や都合が悪くなっても人のせいにはしないってことです。誰かのせいで私が苦しんでいるっていうことはない。すべて自分のまいた種まきなんだと、こう思えるようになる、ね、この人心因果の力によって、何が生まれるかというと煩悩即菩提が生まれるんですね。ね、煩悩即菩提、つまりどんなに苦しい状況になって煩悩が吹き上がったとしても全て因果の通りに狂いはないと知らされるから、ああ間違っていたということで、自分の心が穏やかになる。どんなに都合の悪いことがあったとしても自分のまいた種まきだと全部受け止められるようになるから、どんな世界に行っても苦しむことはない。
すぐ認められちゃう、ね、
そう。そしてそれは生まれ変わったとしても生まれながらにしてこの人心因果が身につく。
生まれながらにして、
そう、だから皆さんがもし浄土に往生して、そして死んでまた人間に生まれてきたとしたら、赤ちゃんの時から人心因果です。
そういう心に種を持って生まれている、ね、
そう。だからもう二度と地獄の苦しみを味わうことはありません、浄土に往生したら、はい、もう二度と餓鬼に落ちることはない、畜生になることもない。
そっか、煩悩即菩提ですぐ切り替えてくれるから深みに落ちることはないということだね。ない、
そう、それは人心因果させられるか、これがいわゆる浄土には三幕道がないと同時に浄土から離れた者も三幕道に戻ることはない、だから一度浄土に、ね、往生した人は必ず仏になることができるわけ、やがてね、
そこでずっとくださるの。
あら、はい、トモコさん、
はい、
あらどうぞ、ちょうどよかったね。
トモコだった。
あら、そう、
随分にぎやかな押し方を
して、
ピンポンピンポン
どうぞ、
すごいいっぱい押した
時ちょっと前始まったわけだよ。
ちょうどよかった
ね、
だから浄土に、往生した人は、
はい、ね、
浄土には三幕道がないので、浄土に行った人が三幕道で苦しむことはありません、一旦浄土に往生した人は三幕道で苦しむことはありません、
そこでずっと
いられるの？
いや、そこにいなくてもだよ。第二弾で浄土から離れて、いわゆるこのシャバ世界に戻ってきたとしても、もう二度と三幕堂に落ちることはないんです。
シャバ世界に戻ってきても
ない。三幕堂に落ちることはない。三幕堂っていうのはいわゆる心の世界ですからね、いわゆる、ね、悲惨なところに生まれてきたとしても、心は決して三幕堂に落ちることはない。
肉体は周りがガキや地獄や畜生でも、心は、浄土の心で、
浄土っていうのはいわゆる因果の通りが認められるようになるってことですね。だからどんなに都合の悪いことが起きたとしても、ああ私が悪かったと認められるようになる、ね、だから人を恨むってことはもう存在しなくなる。人を呪うっていうことはない。人を恨んでもう、こうのたうち回るってこともない、ね、こういうことです。だから誰かのせいで私が苦しんでいるんだって思うこともない、それは一時的に思うことがあっても、ね、煩悩即菩提で、消えてしまうわけです。ちょうど、ね、海に降った雪のごとく消えていくわけです。しかももう二度とです、ね、これが第二が、不幸悪種の難ということで、もう二度と三幕堂で苦しむことはない、だから皆さん今のうちに苦しんでおいたらいいですよ。
今のうち苦しんでおい
たらいいですよ。もう二度と味わうこともない苦しみですからね。もう二度と味わうことがない。浄土に往生したらもう二度と味わうことのない
苦しみ。そう
今のうちに
たっぷりね、もうたっぷり苦しんだよね。
もうこれでね、もう苦しみの納めね、終わりだと。
早く離れたいと。
もう離れよう。
離れよう。
心が離れられない。
古巣が離れがたい。
だからこれがいわゆる阿弥陀仏からいただく最大の力なんですよ。人心因果ってね。
もう変わらないもんね。
この人心因果させられると自分が悪人だと認められるようになるんですよ、
ね、どこを通っても誰のせいでもないもんね。
そう誰かのせいで私は苦しんでるわけではない。自分の間違いや、ね、そういうことが知らされる。
そうだ、
だから今こう聴聞しているのも自分の悪が認められるようになるためなんですよ、ね、自分の間違いが認められるようになるため、ね、自分の悪は認めてもこう、ってこう反発することがなくなるようになるため、ね、そのためにこう弥陀のお力がこう受けているわけ。弥陀のお力をね、聴聞するというのは弥陀のお力を受けている。弥陀のお力を受けることによって自分の悪が知らされる。悪が知らされると悪人など認めたくないから弥陀のお力を跳ねつけるわけです ね。阿弥陀には隔つる心はなけれども、蓋ある水に月は宿らず、ね、だから私たちは蓋のあるお椀のごとくですね、こう皆のお力を反発してるわけですね。だからどんなに阿弥陀仏が助けようとされて もう全部跳ねつけて受け取ろうとしない。この蓋を取り外すのが聴聞の目的なんです。一度取り外されるとどうなるかというのは、もう二度と蓋がする、ね、蓋が閉まることがない。
その蓋はやっぱり自分が外そうと思って外していく。
自分が外そうと思って外せません。
外せません。
自分が外したくないと思っているのを阿弥陀仏が少しずつこうやって外していってくださるんであって。
自分は外したくないんだね。
そう。それがこう聴聞していくことによってだんだんと外れていくわけです。
隠れていく、
ね、そういうことなんです。で、一度これが外されてしまうと人心因果の身になるわけですね。
ふたしても意味ないもんね。
そう、ね、一度穴が開いてしまうと、もうね、因果の道理が人心させられるので、だんだんとですね、もう自分の悪を隠すことができなくなっていく、そうするともう地獄に落ちることはない、ガキに落ちることもない、畜生に落ちることもない。結局因果の道理を否定しているから地獄に落ちるわけです。因果の道理を否定しているからガキに落ちる、因果の道理を否定しているから畜生に落ちていくわけです。全部自分の前で種まきなんだと思えたら苦しむことはないです。で、全部自分の前で種まきなんだっていうことと、全部俺のせいなんだというのは全然違いますよ。俺のせいって言って自分をこう痛めつけてるんです、ね、そうじゃなくね、なんかこう罰を与えてるわけじゃないんですよ。受ける結果を甘んじて受けていく、今の結果を甘んじて受けていくことこそがね、その因果の道理をちゃんと受け止めているってことなんですよ、ね、今起きてしまったことを、ね、あれはあのせいなんだとかね、これがこういうことが悪かったんだって言ったって仕方ないじゃないですか。例えば、まあ、福島の原発で言ったらね、もう地震が来て津波が来て、でもう危ない状態になったと。あれはね、あいつがね、ちゃんとこうね、確認していなかったからなんだとかね、あの時こういうふうにしてればよかったんだと言ったって意味がないじゃん。もう起きてしまったことをその受け止めてね、今できることをやっていくしかないんですよ、はい、そう、全てはね、もう起きてしまったことはこれは自分のまいた種まきなんだと思って受け入れていくんです。受け入れてどうするかって、あの時ああしなければよかった、こうしなければよかったっていうふうに言うんじゃなくて、もう自分がやってきている運命っていうのはもう自分に責任があるんですよ、ね、自分にやってきている運命っていうのは人のせいじゃない。なぜかったら自分がもうこれから受けていかないといけないからなんです。例えば自分が不摂生で病気になったと、そしたらね、あの人がねこうしたからだ、この人がこうしたからだって言ったって、病気で苦しむのは自分じゃないですか、ね、自分がその後病気で苦しむという結果を受けていかないといけないんです。誰が悪いとかね、誰がのせいだと言ったって、もう結果は自分が受けていくしかないわけです。その結果を自分で受けて受け止めないといけないんですね。なんでこんなことになっちゃったんだろうかと、ね、まあ仕方ない、今ね、できることをやっていくしかない、それがちゃんと因果の道理を人心しているっていうことなんです。今やってきたことを誰のせい、あのせいだってなくて、目の前にあることをもう自分でやるしかないわけです。それは全部できないかもしれない、でも全部できなくても仕方ないじゃないですか、ね、全て自分に起きてしまったことはもう自分が責任を取るしかない。自分に起きたことだけですよ、責任を取らなくちゃいけない、例えば交通事故になあって片足を失ったとそしたら、いや俺はね悪くないんだって言ったって、もう片足がない状態なんですよ。これからの人生は片足がない状態で生きていくしかない、これを受け入れていくっていうのが因果の道理を人心するってことなんです。それをね、因果の道理を人心していないっていうのはどういうことかって言ったら、あの時こうしていればこうなって、ね、こんなことにならなかったんだ、この時こうしていればこんなことにならなかったんだ、そんなこと言ったってもう形がない状態、形が返ってくるわけじゃないんですよ。よくこうね、夜 その家族をね殺されてしまったとかね、うん、家族が地震で亡くなったとかね、うん、あの時こうすればよかった、こう、ね、こうしておけばよかった、うん、でもそんなこと言ったってもう家族はいなくなっちゃったっていうのは事実ですよね、うん、それを受け入れるしかないんです、うん、
結果だもんね。
そう、もう来てしまった結果を、ね、ああだこうだと言ったって仕方がないんですよ、うん、その結果を結果として受け入れないといけない、うん、
そっからどんな今度因を巻いていこうかって考えないとね。
そうそうそう、
過去ばっかりに執着してても前へ進めんもんね、
はい、うん、だからもう起きてしまった結果をああだこうだと言っても何も変わらない。
変わらない
ね。俺が悪かったんだって自分を責めたって何も変わらない、うん、あいつのせいだって言って人を責めても何にも変わらない。ただ今起きてしまった結果は結果として受け入れていくしかないんですね。これが人心因果ってことなんです、ね、受け入れた上で今自分は何ができるか、自分に何ができるか、それをやっていくしかない。だから因果の道理を分かってない人っていうのは、その起きてしまった結果を全然認めないんですよね。こうもう起きてしまった結果、これ違う違う、うん、なんか起こればね変わるんじゃないか、逃げれば変わるんじゃないかとかね、変わらないんですよ。例えば震災で家族が亡くなった、逃げても家族は帰ってきません、うん、財産が流されてしまった、うん、逃げても財産がね、おーおーって家が立ち直ってるとかね、うん、いうことはない。起きてしまった結果を、ね、これはもう誰のせいだ、あれのせいだ、うん、自分のせいだって言っても意味がない、うん、起きてしまった結果を甘んじて受けることこそ、うん、報いを受けるってことなんですよね。だから人のせいにしたって意味がないしね、自分のせいにしたって意味がないし、そんなことするぐらいなら自分ができることをコツコツとやっていく、これが人心因果。だから因果の道理を認めてしまえばね、もう苦しむことはない。苦しむっていうことはどういうことか、過去のあの時に戻ってやり直したいと思う心、それが苦しみを生み出すわけです、ね、
戻れないのにそう思うから苦しいよね。
そうそう、あの日あの時あの場所でってねこんなことをしなかったらってね
そうだね。
だからあの日あの時あの場所でこんなことさえしなければこんなことにはならなかったはずなのに、で苦しむんですよ。でもどんなに自分を責めてもあの日に戻ることはできない。私もね、小さい時に夢があった、うん、ね、それはね科学者になって、うん、ね、うん、そしてタイムマシンを使って過去に戻ってあの人生をやり直した、ね、これが私の夢だった、ね。しかし過去に戻って人生をやり直すことはできないと仏教に出会って分かったわけです。あ、そうなんだ。過去に戻ることはできない、ね、あの時に戻ってやり直すことはできない。ところが心はいつもあの時に戻れたら戻れたら戻れたら戻れたら戻れたらで苦しむんですよ、ね。よく、うん、体がね難病の人とかでね、若くて難病にかかってねお母さんとかがお世話するとね、うん、ねすごい怒ると、ね、返してよとかね、うん、私の人生とかって、ね、うん、こういうふうに言ったりする。結局その病気にかからなかった時の前に戻って、うん、そして人生をやり直したいと思ってる。変な宗教にハマった人がね青春をね その宗教にはまってこう棒に振ると、うん、もう恋もできなかった、うんね、お金もつぎ込んだ、うんね、そして自分は気づいたらもうね30も超えていたと、うん、こういう風になるとね返せよ僕の青春、うんね、僕の大学時代の楽しい思い出を全部返してほしいと、うん、と思ったって帰らないんです、うん、だってあの時に戻れないから。そうやって人間苦しむんですよ。あの日に戻りたい、あの日に戻ってやり直したい、だけどやり直すことはできない、戻ることはできない、だって過ぎ去った過去なんだ。
今じゃないもんね。
因果の通りを人心するっていうのは過去には戻れないって分かるんです。そんなこと分かりきってるけど、分かりきってるけど分かってないんですよ、うんね、あの時に戻ることはもうできないんです、はい、人生やり直すことはできない。だけど仏教って不思議な教えでね、うん、過去の失敗は必ず今も同じような失敗がやってくるという結果が来るんですよ。わかりますかね。過去失敗しました、あの時やり直したいと思っていることは間違いなく今も同じような失敗がやってくるんです。はい、
どうしてやってくる
の。だって業によって生み出されてる。
ああ、そんな過ぎてしまってんのね。
ね。
うん。
だから業だから縁がやってくると結果になるわけですよ。だからあの時の失敗はですね。今同じような縁で同じような結果がやってくるので。何度でも実は挑戦できるんです。
挑戦しなくてもいいんだけど。
でも今解決しないとまた同じことで苦しむ。
そうなんです、ね、つまりあの時に戻りたいって言って戻れないけど、あの時と同じ場面をゴーが作り出して、そして再チャレンジさせてくれるんです。親切でしょ人生って、
あんまりいいことない
。親切じゃないですか。あの時に戻りたいと思って生きてるんだから、あの時に戻りたいと思って生きてるとね、あの時と同じ場面が出来上がって、そして再チャレンジできるね。いいでしょ。
よくないよね。
え、よくないですか。
いや、いいと思います。ただそのチャンスを与えてくれてるってことは、またそこで変われるチャンス。
そう、そこで変われるチャンスがある。ところが、まあ、またその時になると見たくないって言って逃げ出すと。そうするとまたね、じゃあもう本当にもう世の中、まあ、人生っていうのはよくできていて、また巡り巡って縁が出来上がって同じような結果を受ける。ね、親切でしょ。何回でもね、失敗してもやってくる。ね、根性ダメなら大丈夫。来世も同じようにこう同じような場面ができて、同じようにこう向き合うことができるようになりますから。
逃げまくってるね。
B 地点から B 地点にやってると同じようなことやって
る。そう、こうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。はい、またやってきました。ここでまたね、向き合わなかったらまたぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。はい、やってきました。
それがこの間話してくださった、火に向かっては逃げて、また火に向かってしまう。
そう、ね、結局どんなに逃げても逃げても逃げても逃げても結局同じ場面にぶつかるんです、うん、
そうだね。
何も変わってないってことですよね。心が、
はい、心が変わってなければ同じような縁がやってくると、うん、まあ人は違いますよ。年も違う、うん。でも、同じようなものを作り出すわけ。場面。
業だからね。
業だから、うん。 ね、だから自分の目の前にやってくる問題っていうのは全てなんていうんですかね、もうあなたがこの問題を解決するために生まれてきたと言ってもいいわけです。うん、
それこれを解決したら、それこそ火の中に飛び込んだら知恵をいただいて、
そして次の人生がこうね
開けると
、うんうん、逃げるとまたこう巡り巡ってまた同じような場面が、おお俺見たことあるぞっていう場面が出来上がる。
同じことですよね。ね、
そしてこれを向き合わなかって逃げるとまた回り回って同じ場面がバーンとできる。幸せでしょ。
ね、向き合うの決めたもんね。
だってあんなに後悔してたんだよ。あの時に戻りたい。あの時に戻ってやり直したい。ほらやり直せる場面が出来上がった。年は増えてるけど。
いやー、本当だね。年は増えてる。
年は取ってるけどね。年は取ってるけど、あの場面の再来が来るわけ。
きっともっと大きくなるでしょう。
もっと大きいかどうかわからないんですけどね。
苦しい。
あの時の同じ状況が出来上がるわけです。
先生暑いでしょ。
はい、下がるから暑くなってきたかい。
ああそうですね、
そのお風呂持って下げますか。そばだから、
はあ、ね、幸せでしょ。あれ、そうですよね。
せっかく変わるチャンスだっていう
ねだってあの時に戻りたい、あの時に戻りたい、戻りたい、戻りたい、戻りたいで戻れたじゃないですか。よし、年は増えたけど
本当にやっぱりピンチがチャンスだよね。戻りたい、
戻りたいと思ってんの？思ってないでしょ。
戻りたいと、つまり苦しむ時っていうのはね、結局過去にとらわれてるわけですから、あの時こうすればよかった、ああすればよかった、あの時こうだったらよかったのにっていうね、うん、そうやって苦しむ。ね、だけどそれは過去に戻ることはできないけど、未来においてね、今まで自分は苦しんだと同じことをまた苦しめるようにね、出来上がってるんです。
業だからね。
業だから幸せでしょ。
幸せでしょ言われて、
ね、幸せじゃないですか。あれ幸せですよね。
いや、やり直したいなって思ってないから
。あ、やり直したいと思ってないんですか。でもね、残念ながらこれはやり直したいと思ってない人もやり直すようにできてるんです。
なってんのか。
だってゴーダン
自分の思いで来るわけじゃないからね。っていうと分から
ない。
やっぱりいかにこうこの状況から変わりたい、なんかやっても同じだけどもう同じことを繰り返したくないっていう、その強い思いがないとやっぱり変われないと思うし、
ああ
絶対また
同じこと。じゃあやっぱり1回や2回じゃ足りないと思うし、
足りない。
3回か4回もう魂に刻みつけて、もうこんなこんな無天輪廻を繰り返したくない。
繰り返したくない
でしょ。そうやったら本当に嫌だなって思うのっていうのは1回や2回じゃないと思うんですよね。きっと何回も何十回も同じことを繰り返して、でもうーん変われない自分に後悔して、こうでも
じゃあこの年までやってきたんだね。
ぐるぐるぐるぐるぐる
絶対変われるよ。
ぐるぐるぐるぐる
火の中飛び込む覚悟でね。
ぐるぐるぐるぐる
火を目の前にしたらみんな逃げてしまった。ぐるぐる回ってしまった
の、ね、でももう逃げても、うん、同じだと思ったら、
前に進むしかない。
死ぬのなんて一回だし。
死ぬまで
に、ね、1回っていうかその、うん、腹決めて
ね、腹決めないと。
うん、ねえ幸せでしょ、やり直せるんだよ人生、何度でも大丈夫です、来世もその次の章ずーっとやり直せるようにできてますか、
もういいわってね、
根性ダメだったら来世やったらいいんですよ、
いや、
ね、来世できなかったらその次の章ずーっと同じような結果を受けますから、ね、幸せでしょ、
今じゃないと絶対ダメだと思う、
そうだよね、
いや、はみつけてるうちはダメなんだ
ね、何回でもこれ5ですもん、5の恐ろしさってのはね、ルテンリンネの恐ろしさなんですね、
ああ
ぐるぐるぐるぐると同じところを回るっていうね、うん、この恐ろしさなんです、
うん、
だから人生進んでいるように思えて実は同じところをぐるぐる回ってるだけなんですね、う
んうん、年だけ取ってるけど心は何も変わってないっていうことだよね、そうそうそう
そ
う、
自分はそうやってると思わないんだけど無限輪廻を繰り返してるだけなの、
そうです、
うん、
車輪の輪が回るように同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるだけ、
うん、
はあ、なるほど、
ぐるぐるぐるぐる回ってる、これが仏法、私たちの姿です、
うん、
ところが、ね、人生10年生きたら10年分進んでると思ってるんです、
うん、
20年進んだら20年生きたら20年分進んでると思ってる、
どうしよう70年
60年進んだと思ってるんだけど、
ところが実はそうではなく、ぐるぐると同じところをね、
全然回
ってる、真央ちゃんのようにこう回ってるんですよ、ぐるぐる、3回転はーって感じ、
そう、少し大人になってね、分別ができたつもりで生きてるんだよね、うん、
はい、
それは肉体の年だけであって、そうそう、心は何も変わってないっていうことなん
ですね、そうですね、心っていうか、まあ私たちのね、うん、この肉体に宿ってる魂はね、
うん、
何も変わってないわけ、
うん、
そうでしょ、だって私たちは生じ生じを繰り返してるんだから、ちょびっとでも進んでたらね、もうすでに仏になってんですってねえ、
そうだね、
ね、
そ
のだって何回も生まれ変わってるんですよ、何百回何千回と生まれ変わってるんですよ、ちょっとでも進んでたらさ、それはもう仏になってるはずじゃないですか、
そうだ、その輪から飛び出すってことだから ね、
ね、
うん、そうだわ、
一生で1ミリ動いたとしたんだよ、千生で1000ミリ動いてることになっ
ちゃうすごいすごい角度がついてね、
そんなに生き死に繰り返してるの、
そうそうそうそう、だって果てしない過去からずっとだもん、始まりのない始まりからずっと私たちは生死を繰り返してきたんです、
うん、
だけどなんだ、次の章人間に生まれるかどうかなんて、
そうだ、分からない、
そこは問題ね、
それだからおっかり、
別に人間に生まれようが生まれまいが5は同じですから、同じような運命、
5は同じか、そうか、
だから今だよ、今しかない、
ぐるぐるぐるぐるとこう回っていく、
そうなんだけど、ね、そう思わないのが困ったの、
思えるから、思おうとしないと、
ぐるぐるぐるぐる、
今しかないんだって、
ぐるぐるぐるぐるぐるってね、
参っちゃった、
いいべよ、
これはルテンリン、
うん、
だから自分にやってきている問題っていうのは、
う
ん、それはねチャンスなんです、だって日頃はね何も問題がないから、だからぐるぐるね気持ちよく回ってるわけ、こうやって、
わかんない、
好きなことしてね、
あのほらね、カゴのハムスターでしょ、
ああ本当だ、
こう気持ちよく走ってるわけね、
そうだね、
ところが何かこう問題にぶつかったっていうことは、いわゆるルテンリンネを抜け出すチャンスがやってきたってことなんだ、自分の運命が変わるチャンスがやってきましたってことなんです、
そう
だ
ね、
だから問題がやってくるってことはですよ、幸せな時なんです、うん、何も考えずにずっとルテンリンネを繰り返していた人生でね、
うん、
これ終わっていっても何の意味もないじゃないですか、今死んでもね、10年後死んでも何にも変わりません、
うん、
今死んでも100年後で死んでも何にも変わりません、だってルテンリンネだもん、
うん。
ところが問題がやってきたっていうことは、それは自分の運命を変えるチャンスがやってきたっていうことなんです。素直に思えるわけないんですが、今まで気持ちよくずっとルテンニーニを繰り返してたんですか。
今回もちょっと頑張って避ければ避けれるぐらいに思っちゃうね。
みんなで賛同を得ようと思ってねえねえって言って
ね、ずっとこう気持ちよくルテンニーニを繰り返してきたんですか。ところがね、気持ちよくルテンニーニをしていたらガツンとこうね、こう石につまずいていてくそー、なんでこんなところに石があるんだと言ってるようなもんですね。
いや
だけど実はこの時がこのルテンニーニの輪から抜け出すチャンスなわけ。そうですよね。
今だね。
今流したらもうないと思う。
そんな気がする。
だから問題がやってくる、苦しみがやってくる、仏教的に言うとその苦しみがやってくる時っていうのは幸せな時なんです、うん、
仏教的に言うとね。
仏教的に言うと
人生から言ったら本当に
人生から言うと苦しみがやってくる時ってのは不幸じゃないか
最悪だと思って、
うん、そういうふうに思う。だけどいわゆる魂の歴史とか仏法的な、ね、意味から言うと、うん、苦しみがやってきている時っていうのは、うん、その自分にですね、うん、今までの人生を変えなさいと、うん、こう警告してくれている時なんです、うんうん、そうね、あなたの生き方を変えなさいって、うん、教えてくれている時なんですよ、うんね、だからそこを、ね、無理やりこう突き進んでいくとそれはねいい結果にはならないけど、うんね、これ以上進めないってところまで来たんだから、うん、立ち止まって考えてみたらいいんですね。どうしたらいいんだろうと、うん、どうしたら幸せになれるんだろう、今までのやり方ではなくてどうしたら答えが出るだろうか、それが自分の運命を変えていく時なんですね。本当は苦しみがやってくる前にもね知らされたらいいですけど、それはねよっぽど仏法にこう心を傾けてね耳を傾けて聞いていないとそういうことはわからないです。結局仏法を聞いていても聞き流してるんですね日頃。つまり仏法というのはあなたの人生を変えてくださいと、生き方を変えてくださいって常に訴えている教えなんです。ところがね、何にもない時はね、聞いていながら、いや、そうですよねって言ってルテンニーニを繰り返してる。そうそう、そうそうそうそうそうそう。ね。そうやってぐるぐる回っている私たちに阿弥陀様はわざとこうね石ころを置いとくわけですよ。つまずくよ、ね、つまずくよ、
気づかしてもらう。
そうそうそうそうそう。
なるほど、
ね、ああなんでこんなところに石が置いてあるんだと、なんで私は不幸なんだ、いやもしかしたら阿弥陀様が用意してくださった石かもしれないんですよ。
そうだね、ご縁なんだよねきっと。
そう、
ね、に対して文句を言ってんだね。
そう、なんでこんなところに石が置いてないといけないんだ、私は不幸なんだ。いやでも不幸じゃなく、ね、あまりにも気持ちよくルテンニンネを繰り返する私たちに阿弥陀様が、ね、いやいやいやいやいやいや、
こんな風に、
ね、そう親切で石を置いてくれた、ここ。
私たちの思う親切は何もなしに一生終わらせてくれた。
何もなしに一生っていうのは何もなしに無意味に人生が終わってしまうだけだ、
うん、本当にね、私たちの何もなしと全然違うんだ。
何もなしの人生が良かったというならね、人間以外の、ね、動物に生まれた時にそうしてください、うん、
この一生懸命働かんでもいいような生き物に、ね、
人間いやいや、だから人間はこの苦しみから抜け出すために生まれてきたんですから、う
ん、人間界にね、
人間界にね、うん、だから人間以外の時にのほほんと生きればいいんですよ、うん、ね、
怠け者みたいな感じで
怠け者じゃなくてもいいけど ね、人間はこの苦しみのね、ルテンニンネから抜け出すために私たちは生まれてきたんです、うん、
そうだね、
だから人間の人生っていうのは非常に貴重なんですよ。
貴重だね。
この貴重な人生の時にですよ、のほんと生きていたらですね、もったいない。だから皆様はね、人生を変えられそうな人にはね、親切でつまずきの石を置いてくれね、
変えれそうな人、
そうそうそうそう、
今がチャンス、
そう今がチャンス、ね、幸せでしょ、ほら石が置いてある、ね、それにつまずいた、なんでこんなところに石があるんだじゃなく、これはもしかして仏様が用意してくださった石かもしれない、
お阿弥陀様の計画通りに
そうそうそう
つまずいたぞ、
つまずいたね、そして人生を見つめることができるんです、う
ん、そうだね、
石につまずいた時にね、人生を考えることができるんですよ、人生を振り返ることができる、ね、なんでこんな風になっちゃったんだろう、そういう風に考えることができるね、宮城の方でたくさんの、ね、人が津波で流された、うんね、いや不幸だ不幸だっていう人もある、うん、天罰だと言った人もいる、うん、でも天罰じゃないですよね、うん、そうじゃなく幸せなことかもしれない、うん、いや亡くなったことがね、たくさんの人が亡くなったことが何がして、ね、幸せなこと、うん、いやそういうことでもなければ私たちは、ね、人生を振り返ることなんてできないですよ、うん、そうですね地震に遭ってみて初めてね、命って儚いんだなって思うんです、うん、
そうだよね、
みんなだってまだまだ死なない、まだまだ死なないって思って生きてたんですよ、うんうん、そう思っていた人が突然ですよ死んでしまった、うんうん、そういうことを経験して初めてね、ああ人間ってね死んでいくんだなと、うん、そういうことを、うん、教えてくれたのかもしれない、
だから近くでこう携わるか、遠くで私たちテレビで見てるのと全然感じ方も違うでしょうにね、うん、情に対する感じ方も、うん、
そうだから、ね、そのねぐるぐるぐるぐるこうね、うん、私たちは今回ってますけど、そこから何か教えてくれている時が苦しみなんです。仏教では苦しみがやってくることは決して不幸ではありません、
うん、仏教ではね、
そう、うん、むしろ幸せなことです。
そうだね、うん、
仏教では苦、ね、不幸っていうのは何もないことなんです。何もやってこないことが不幸なんです、うん、何か問題がやってくるっていうことが仏教では幸せなことなんです、
うん、問題ばっかりやってる幸せだってこと。
そうです。
変えられないことを言う。
ね？
それは知恵のない私にいっぱい知恵を授けようとしてくださってることなんだよね。
なら問題がやってきてるってことは、自分を変えてくださいって言っている時なんです。今まで人を変えることや人のせいにしたりね。こう自分が努力したりもっと頑張ることによって変えずんですよ、うん、もっと頑張ることによって問題を切り抜けていた人に対し、ね、そうじゃなくあなたを変えてくださいと、うん、そう教えてくれている時、うん、それが問題なんです、うん、だから問題にぶつかった時に、ね、今までずっとこう問題にこうなんていうんですかね、意地になってこう押し通すことによって解決しようとしてきたわけです、うん、それを何回も繰り返していくとやがてどんなに頑張っても超えられない問題がやってくるわけ、うん、でなんでなんだろうと、どうして自分はこんなに頑張ってきたのにこんな目に遭わなくちゃいけないのか、それは違うんです。この問題っていうのはあなたが変わるための問題であって、ね、変わるための問題をちょうどこうね、あなたの今までの生き方を変えてくださいってやってきてるのに、それをこう無理やり ね、押し通してきたんですよ。ここをぐーっと押し通してきた。何回も押し通していくうちに、いや、こんね、これぐらいの問題だったら、押し通してしまうなら、もっと大きな問題を与えないと、ね、ダメなんじゃないか。それでも押し通してしまうと、さらに大きな問題を与えない。
非常に来るの？
ダメじゃないか。
気がつくまで。
そうそうそうそう。そうやって問題のレベルが大きくなっていってる。
そうだね。
それは気づいてほしいことがあるからなんですね。私たちを苦しめるために問題があるわけではなく、そうじゃなく気づいてほしいことがあるから常にこう問題を与えてるわけですね。ね、それはあなたが変わってください、ね、あなたが変わらないといけないんですよ、ね、自分を変えなければこの問題は解決できないんですよということを教えてくれている時なんです。問題がやってくるってことは、それをね、またこう意地と我慢で押し通したらですね、今度はもっと大きな問題がやってくる。気づくまで、
気づくまでね、
どれだけでも大きな問題がやってきます。はい、うん、早く気づけばそれだけ問題は小さくて済むし、うん、気づくのが遅くなればなるほど問題は大きくなってきます、うん、ね、それはどっかでもう乗り越えられない問題になるんですよ、うん、今は頑張れば乗り越えられるかもしれないけど、それがさらに問題が大きくなれば乗り越えられなくなっていく、うん、さらにさらに大きくなるともう絶対に乗り越えることができなくなる。ね、どっかでね、自分が変わらざるを得ないところがやってくるんです、うん、なんでか、これ業だからなんです、うん、ね、業っていうのは良い業は良い結果を生み出します、うん、悪い業は悪い結果を生み出します、うん、悪い結果を業を変えずに、いわゆる努力によって無理にこう押し通すことによって、うん、解決してしまったならば、それがもっと大きな結果となってやってくるわけですよ。当然ですよね。
大きな苦しみになってね、
はい、それをさらに押し通してしまったらさらに大きな結果になるわけです。
どうなっちゃう？
それは当然雪だるまのように結果が大きくな
っていっちゃう。
今よりもっと苦しみが大きくなるよ。
結局は何、破滅してしまうのね。
そうそうそうそう、
最後に。
そうだって、そうじゃないですか。これだってずっと繰り返していく、
だんだんでっかくなるから。
だからこの時点で解決すればそれは早く終わるけど、それを放置しておけばもっと大きくなるし、それをまた放置すればさらにさらに大きくなっていく。
因果応報の方だよね。
そうそうそうそう、
後々まで引きずってしまうってことになるんだよね、うん、は
い、しかもその結果が大きくなっていくんですね。雪玉がね、落ちていくように。
恐ろしい ね、
ね、継続は力ないですから、同じことを繰り返していくと同じ結果が大きくなっていく。これは良い結果でも悪い結果でも同じです。良い結果は繰り返していくとより大きな良い結果となるし、悪い結果は繰り返していくとより大きな悪い結果になっていきます、うん、だから分かってほしいんですよ。
破滅するときはね、死ぬときだ。
いや、死んでもだって業は残ります。
まだ
業は残る。
次の世
界、次の章はもっと苦し
む。そう、
今抜け出さん。
だから死んでなくなるわけじゃない、死んで業が消えるわけじゃないし、罪がもうね、許されるわけでもない、
ね、
つまり今作った業っていうのはもう消えることなくずっと続いていくものですから、うん、死ぬっていう行為によって消えることもないので、いい業も悪い業も業力不滅ですので、うん、良い種まきは未来に良い結果を 作り出しますし、悪い種まきは未来に悪い結果を生み出していく。だから死んでなくなるってことはありませんので、
死ぬのが 最大の結果を受けると思ってるけど、それはそうじゃない、肉体が終わっただけであって、
そう、肉体が終わっただけであって、業はこの後もずっと続いていくわけ、
より大きな苦しみへ飛び込もうとしてる状況だもんね。そうそうそうそう、今解決しないと、
はい、うん、これが業の恐ろしさなんです。
恐ろしい。
だから業は消えないので、うん、そして繰り返せばさらに大きくなるので、うん、なんていうんですかね、最後は破滅じゃないんですよ、うん、始まりです
その苦しみから始まり、
そう、破滅じゃありません。破滅ってなんかいかにもこれで終わりって感じじゃないですか。違う、始まりです。
始まり。じゃあ結果のいい人は、うん、こうだんだん大きくなって、
そうそう、
死んだ時にはまたいいのかい、
そうそうそう、
生まれ変わったら、
うん、そうそう、はあ、それは業の特徴ですから。悪業は反対にね、苦しみ始めた時がそれが始まりです。だからそこからもう抜け出すことはですね、業を変えない限りできません。これが業の恐ろしさなんです。全ては始まりですので、苦しみが起きてきたっていうことは仏教では始まりです。だからどんなに苦しみを長く長く受けたとしても消えることはあります。全ては始まりですから。これが因果の道理の恐ろしさなんです。だから仏教では苦しみが起きる前に、ね、ここで苦しみが起きるとしたらですよ、ここで苦しみが起きるとしたら、苦しみが起きる前に対処しなさいって言われるわけ。
小さいうちに、
そうそうそう、うん、ここまだ苦しみが起きてない。だからよくあるのがね、苦しみが結果が来てから何とかすればいいじゃないかっていう、うん、
それでは間に合わない。
それは仏様から見るとね、もう苦しみがやってきた時点で結構もう手遅れな面が多いんですよ、うんね、だって苦しみが起きてきたっていうことは、そこから直して頑張って前の状態に戻れるぐらいであってね、うん、頑張らないとさらに加速していくわけですよ、うん、ちょうどそのボールのようにね、うん、その苦しみが大きくなるっていうことはスピードがアップするっていうことで、止めようとするのにものすごい力がかかる、うん、だから苦しむ前に止めないといけないんです、うん、苦しむ前に変えていかないといけないんです。苦しみが始まってから何とかしようっていうのは手遅れなんですよ。だからよくね、もう、うん、そのね、仏教聞いてない人たちっていうのがね、うん、そのいや今全然苦しくないじゃないですか、なんで仏教聞かなくちゃいけないんですかってこうなるわけですよ、うん、いやいやいや、苦しみが起きてからではもう遅いからなの、うんうん、苦しみが起き始めたらもうどんどんと うん、そこが始まりで、どんどん苦しみが大きくなっていくだけなの、果てしなく、うん、当然のごとくその苦しみを100年受けても1000年受けても万年受けても億年受けてもですね、苦しみは消えません。長年受けても消えません。
いや、
そうでしょう。つまり苦しみが起きてるっていうのは結果でね、いわゆるそのこれだけの業力を抱えた結果であって、その苦しみを受けたことによってさらにまた因を作ると、さらに大きな結果を生み出してしまう。
なんでかくなる。
そうそうそう、う
ん、そうね、仏法を聞かないと解決方法もわからないから、聞けなかったらどんどん進んでてしまうっていうことだよね。
そうそうそうそう、うん、だから仏様は、あ、仏いずる時を岸賜わずって言われてね、ここからいつ出れるかはわからない仏様で、唯一出る方法が仏教を聞くっていう方法。
うん、それしかないんだね。
仏教だけがこの苦しみから抜け出す方法なんです、唯一のね、うん、ところがその仏教を跳ねつけてしまうと、仏教だけが唯一の方法だから仏教を跳ねつけてしまうと助からないってことになっちゃうんです。
他に術はないのね。
はい。これが因果の道理の恐ろしさです。
仏教を跳ねつける、跳ねつけない。仏教を聞ければ無善人間から
抜け出すことができ
るということなんだ。
そうそうそう。なんでどんなにこの雪玉が大きかったとしても、うん、その雪玉を乗り越える力が大願合力にある。うんうん、だ断ち切ってくれるんです。ズバッと切って、ね、仏教を聞くと、仏教を受け取ることができたら、こんなに合力が強くても、その合力の力を一瞬にして切ることができるんです。うん、ゼロにするんですよ。うん、すごい力だと思いません？
すごいすごいね。
受け取ることができないからダメなんだ。
そう、受け取ることができないとなかなかね難しいですけど、これ聴聞を繰り返していくことによって
なかなかどころか全然ダメなんだ、ね、
だけど受け取ることができればどんなに強い合力だとしても一瞬のうちに切れます。だからよくね50億個の罪が除かれるとかって書くわけ。だから50億光っていうね、1光が4億3200万年ですから、まあ、2000億年ぐらいこう苦しんできたね、光が消えるんです。だから自力ではどうにもならない光であっても、物力によって切れるんです、ズバッ。それがすごいんですよ、こう物力によって切る。だからどんなに大きな光であっても、その光を一瞬にしてゼロにすることができる。受け取れたらね、
うん、
はい、だから私たちはどんなに悪を作ってきても浄土に行けるわけ、う
ん、
はい、
永遠合力にはその業を断ち切る力があるから、
そう、
受け取れれば、
うん、受け取れれば
無天人だから、
そう、断ち切ることができる。じゃあどうしたら受け取ることができるかというと、水浴、石をうがつと、ね、結局羽つけても効いていくと、やがて石に穴が開くんですね。
うん、そうか、
ね、そういうことになるわけ
です。水よく一生
聴聞でやっぱり自分が今ぶつかってる問題をどのように教えてくれてるかだよね。それはちゃんと聞かないと、うん、ただ聞いてるだけではなくて自分の問題としてね聞かないとね解決できないね、
うん、だからここがねまず因果の通りの恐ろしさですね、うん、因果の通りの恐ろしさっていうのは苦しみがやってきた時点でもう手遅れってことなんですね、
うん、
その苦しみやってきた、じゃあもうこれから何とかしましょうと、うん、それはちょうど津波がやってきた、うわーっていう時にね何とかしましょうって言ってるのと一緒で
間に合うね、その前に逃げないとね。
そうそうそう、
津波予報が警報が出た段階で逃げないとね。
そうそうそう、危ないってこうやって逃げた人が助かる、
うんうんうん、
飲み込まれちゃった人はね、いわゆる豪に飲み込まれてしまった人はもうそこからずっとおぼぼぼぼって苦しむわけですよ。それは肉体が死んだらね、それは豪が残るわけですから、豪が苦しみを生み出すわけですのでね、ずっと苦しみ続けていくってことになる。非常に単純ですね、分かりやすいと思うんですけどね、業が苦しみを生み出してるから、
うん、
肉体がなくなっても業が苦しみを生み出し続けてきますので苦しみは全然変わらないってことです、うん、
そうだよね。だから今までも本当にいろんなことあって苦しかったらけれど今これを乗り越えないともっと苦しい意味が待ってる
よね。そうそうそうそう、だから今までのものではないんだよ。こんなに苦しんで頑張ってきたのにって思うかもしれないけど、うん、
もっと苦しむ
わけですよ。ね、なんで苦しみを頑張ってきたのにと、うん、それは 苦しみが起きてきてるってことは、それは悪業なんですよ、
うん、それを解決しないと今までの苦しみみたいなもんではないものがもう雪だるま式に大きくなっていくんだからね。
そうそうそう
そ
う、
それはもう恐ろしい。仏様の目は先が見えるだけにね。
だから何とかしてあげたい、うん、そして何とかする力が皆の本願で、うん、その業を断ち切る力があるんです、ね、うん、断ち切るというのは業力をゼロにする力なんです、うんうん、つまりチャラにできるんですよ、うん、
すごいね。
普通はね、10億年続けてやってきたことは10億年かけないと元に戻らないわけです。そうでしょ、3年かけてやってきたことは3年かけなければ元に戻らない、10年かけてやってきたことは10年ね、かけないと元に戻らない。だけどこの大願合力は10年かけてきた、いや10億年やってきたっていうことであっても一瞬にして断ち切る力があるんです。ゼロにする力、
なんとありがたいこと、
それがすごいんですよ、
ね
ね、これが称名念仏って言われるんです。
称名念仏、
ね、長文のことです。これだけが私たちが救われる唯一の方法なんです。なぜかというと、まあ、私たちの合理ってもうすでに結構大きくなってるから、ね、ちょっと自分で何とかしようっていうのはね、うん、もう大きすぎてしまうんですね、うん、その大きすぎてしまった合力を断ち切る、ね、いわゆるなくすためには阿弥陀仏の力以外にはないと、
うん、ここまで来たらかなり大きいんだね、じゃあ
まあみんな大きいですから大丈夫ですよ、大丈夫、安心してください
でもここでストップしないと ね、絶対もっと苦しむんだよ、ここね、今までの苦しみ、ね、なんて問題ないんだよ、うん、それを思うだけでも恐ろしいわ。
分かっていただきました、
うん、あ、はい、
分かっていただきました。
石よく、
うん、水よく石を浮かす、うん、
解決方法はそれしかないんだっていうことが、また、うん、
受け取らんとじゃなく受け取らせていただけるのが阿弥陀仏のお力なんです。
受け取らんとっていうことは自分で受け取る、
そう、自分で受け取れると思ってるんです。
受け取ると思ってる、
違う違う、だってね、ほらほらほらほらほら、ね、蓋ある水につきは淀だし、うん、受け取るまいっていうのが私たちの姿なんです、うん、ね、こう受け取ることなんてできるわけないよって跳ねつけてるのが私たち、
そうそう
そ
う、
それに対して受け取らせてみせるっていうのが皆の本願です、う
んうん、受け取る、
だから一生懸命僕が受け取らないとじゃなく
受け取らせて、
ね、阿弥陀様の方から受け取らせてあげると、
うん、
言ってるんです。
いや言ってるんだけど、
それを嫌だっていうのが私たちなんです、
うん、
その嫌だっていうのも全部ズバババババって断ち切って受け取らせてあげるのが皆の本願、
うん、いかに自分でできると思ってる、
そうなんですよ、
強い、
自分でできると思って受け取れる、受け取ろうとすればできると思って
る、取れると思ってるから、お前
受け取れないって話をしたじゃないですか、蓋ある水に月は宿らし、う
ん、受け取れないんだけど受け取れると思ってるんだから立ち直り
ね、受け取れない、それを阿弥陀仏の力によって受け取らせてください、
うん、いろんな問題のご縁を私のもとへくださって、 そしてそれを少しずつ解決する方へ向けてもらって受け取る心が育ってくる、
そうですね、まあ、問題がやってくることによって仏法を聞かざるを得なくなってくると、うん、で仏法を聞くことによって少しずつ心が変わって受け取れるようになってくると、うん、全ては受け取らせるための方便です、ご方便、
そうだね、うん、それだけ大きい苦しみが来てるということは受け取れないっていう心が でかすぎるんだ。
うん、手頃前っていう心が強いからね。うん、強いからね。だから問題が大きくなって、教えてくれているっていう。
こう、比例するね。
はい。だから問題をこう受け止めることによって、うん、ね、また受け取れるようになってくると。
うん、だから そういうふうに聞くと余計煩悩が逆まいてくるっていうのはどういうこと？
煩悩が逆まいてくるっていうことは。うん、受け取る前
受け取る前が強く
そうそう、受け取る前っていう心が強いってことは受け取らせようっていう力が強くなってるってことなんですよ、うん、でしょ、うん、だって反発する心が出てくるってことはね、何か力が加わってないと反発する必要はないじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
ね、うん、この受け取らせようとする力は見えないんだけど反発は見えるわけ、うん、
自分の心だよね
ね、っていうことはこう受け取らせようっていう力がかかってるから受け取る前っていう心がね起きるわけです、う
ん、いや聞けば聞くと受け取る前っていうかその反発する心が強くなる、
そう、反発する心が強くなるってことはそれだけ受け取らせようっていう力も強くかかってる、うん、
阿弥陀様のお慈悲が
そうそうそうそう
かかってるんだよ、
そうそうそう、う
ん、何とかしてやりたいっていう心が。
なんかありがたい話だね。
そんな喜ぶ心があるわけありますか。
恥ずかしく
て。ということでちょっと長くなりました。
ありがとうございました。